瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ企画番組、ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸。瀬戸に移り住んで半年のパーソナリティの美咲が担当します。おすすめしたい瀬戸の魅力を3回にわたってご紹介しています。2回目の今日は焼き物の里を訪ねてみました。最初は瀬戸本行窯八代半次郎後継の水野雄介さんです。
まあ、瀬戸はこれまで焼き物を作り始めて、まあ、約1000年ぐらいの時間が経ってるんですけども、歴史の側面を感じていただけるっていうところで言うと、まあ、瀬戸洞町にですね、窯垣の小道、道があります。でこの道にはですね、まあ、かつてその焼き物を焼いていた登り窯で使っていた窯道具の廃材を再利用した、まあ、壁がずっと立ち並ぶ小道があるんですね。そこを歩いていただくとですね、どれだけのものを作って、どういうものを作って、どこにそのものをね配っていたかっていう、まあそういうこのスケールがこう感じられると思うんですね。この小道を歩いていただくと、うん、やっぱりどれだけ作って、うん、どれだけのその年月ね焼き物を作ってたかっていうことがちょっと感じていただけると思うので、まあこの道を散策しながらですね、こう道順に歩いてきますと、窯垣という壁ですね、材料っていうのは窯道具っていうものなんですけど、その窯道具が窯を焼くために必要で、その作っていた生産現場っていうのもやっぱりその付近にあるわけで、そうすると窯跡の森っていう森があるんですよね。でそこに入っていただくと、窯の跡がちょっと記してあったりだったり、工房跡ですね、まあそんなものが多少整備をしてですね、見ていただけるので、瀬戸の焼き物はたくさん作られていたんだなっていうようなことが感じていただけると思います。でその森をこう降りてきていただくと、瀬戸にですね、登り窯がまあ3基一応残ってるんですが、その一つの登り窯ですね、まあ瀬戸本行窯にある4連坊の登り窯が、実際の具体物が見ていただけます。すると歴史がですね、まあここでストーリーが一揃え、焼き物を作る、それを焼く、で何回も焼くうちに出てきた廃材が、それが壁になり、それの壁がどんどん増えていき、それがまあ小道伝いにたくさんあり、やがては町の方にまでそのね壁が増えていったというような、まあそんな状況をこの洞町に来ていただくと見ていただけるかなと思います。まあそれだけだとちょっとなんかもう社会見学に行きたいな感じなので、ちょっとお疲れのところをちょっと一服していただくのに、窯横カフェっていうんですけどね、まあここで飲んでいただいたりね、ランチしていただいたりっていうところで、まあ焼き物にもちょっとこう触れていただいたりだとか、併設しているまあギャラリーだったり資料館だったりっていうところをまあ見ていただけるかなと思います。あとまあここにですね、作家さんたちもこの洞町の中には複数人おりますので、興味のある方は連絡して伺ったりすると、もういきなりなんか製造現場までバンとダイレクトに行ってしまうとですね、あこういう人が作ってるんだ、あこういう思いで作ってるんだっていうようなことが多少まあ垣間見れると、なんか瀬戸に焼き物を見に来てよかったなっていうふうにまあつながるんじゃないかなと思いますね。
瀬戸の焼き物の作られるまでのこう工程というのが、町を歩くことで分かるというようなところは非常に魅力的だなと、
ね、
はいはい、思うんですけれども、特に瀬戸のここが魅力だよというところを伝えたいなという場所が、ありましたら教えていただきたいです。
なるほど。窯の中のね、壁面なんかはやっぱり瀬戸の焼き物のこのルーツである、その施釉をするっていうね、その施釉につながるような壁の状況がこう垣間見れるので、窯の中のその壁面を見ていただくとツヤツヤしてるんですよ、それが実は日本の他の産地には当時なかった釉薬をかけるっていう、その素材がこう壁についているので、やっぱ瀬戸らしいっていうところで言うと、窯の中の壁なんていうのは瀬戸のまあ根源というか、もともとのやっぱり起源が見れるような場所じゃないかなと思いますね。
水野さんは瀬戸で生まれ育ち、今までの伝統を踏襲しながらも時代に合わせて新たな発信をされているエネルギーを感じました。続いて瀬戸赤津焼窯元北窯河川12代当主加藤広重さんの工房を訪ねました。焼き物を学んでいる外国の方々にもお話を聞きました。
外国の方はどういったことを求めていらっしゃるんでしょうか。
今やっぱり日本の食だとか日本酒だとか世界にブームがいっているように、日本での焼き物っていうのもとってもかっこいいと思われてるわけ。あと茶の湯だとか、だから日本の焼き物の文化がやっぱりある部分で世界で手作りを焼き物やってる人の中ではミステリアスな部分もあり、プロとして手作りだけど手早く作るその技はどうなのかとか知りたいことがいっぱいあるみたい。それで焼き物をやってる人が訪れることはすごく増えてます。
外国からいらっしゃった方にインタビューをさせていただきます。どちらご出身ですか？
Where are you from?
I'm from America, from Colorado.
I'm from Colombia, Bogota.
アメリカのコロラド州、それとコロンビアのボゴタから来ました。
お名前を教えてください。
My name is Nader Aknuk.
My name is Maite Roajo.
Nader さんと Maite さん、言ってください。
お二人から見て瀬戸とはどんな場所ですか？
I want to ask about the impression of this city, Seto Potritano.
It's very beautiful and there's ceramics everywhere. Everywhere you go, there's ceramics, which is really nice. Even like the handles on doors. And it's everyone's very friendly. It's a nice place to walk around.
It's a beautiful town. It's lovely. I'm in love with Seto. There is ceramics everywhere, bridge. Everyone knows everything about ceramics and is related with ceramics, and the nature surrounds Seto is so beautiful.
自然豊かなこと、あと至る所に焼き物がある。例えばドアノブだとかいろんなところに。それとか彼女はなんか箸も焼き物だったりとか。まあそういった部分であること、それと、まあ、人がみんな親切で親しみやすいというところが魅力だそうです。
じゃあ、ここで勉強して学んだことを今後どのように生かしていきたいかというところを教えてください。
特に、まあ、技術の話ですね。はい。Talk about maybe you already do the pottery each country, so you realize the differences of the Seto's technique and Seto's working style. So,So you wonder that for the future, after you finish this program, you leave from Seto, you learn the Seto's technique, you saw my technique. So what will you do with the things you learned for the future, future your work?
I love working off the hump. We don't usually do that in America, but it's much better. And I like the, what do you call the string for removing pots? I don't like trimming on the chuck. It's too hard.
すごくアメリカでやってるのと違うのは、セトっていうのは大きな土の塊からたくさんを作ったり、アメリカでは一個一個土を置いて作る。それと、しっぴきっていうセトの道具でこう、大きな土で作ってこう、ピュッと。回ってるところからちょん切って取ることだとか、それとか舌という道具を使って裏を削るだとか、それと独自の技術があるのね。まあその技術がとっても勉強になったから、それもちょっと帰ってもやってみたいという話です。Very good. Good answer.
Maybe I want to still practice the thickness of the pieces. I think it's a good idea to makeA lot of the pieces that thickness because it's useful for tableware and also for the heaviness of the pieces, and also the glazes are really nice, so maybe I want to keep trying that in my future work.
彼女はまだね、学生出たばかりでもっと練習をしなきゃいけない。それと日本ではその厚みとか重さのこだわりが厳しかったと。でも母国ではあんまりその形だけで重さのことをこだわらなかった。だからそうやって薄く作る、一個ずつの重さを気にしてながら作る、まあ、そういったことを勉強になったから、それを役立ててもっと練習して上手くなりたいと言ってます。あとは上薬もまだまだいっぱい種類があるから、どんどん勉強していきたいんだと言ってます。
加藤さんはローカルからグローバルへ技術や伝統を発信していて、そういったことが当たり前に瀬戸で行われていることに驚きました。ぜひ皆さんにもエネルギーを感じてワクワクできる街だということを感じていただきたいと思います。瀬戸町ラジオ企画番組ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸をお送りしました。